口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続き三菱重工相模原ダイナボアーズのゼネラルマネージャー石井明さんです、うん、どうぞよろしくお願いします。で、石井さん、今週からお聞きになられてるリスナーの方もいらっしゃいますので、
う
ん、まず、ラグビーチームである三菱重工相模原ダイナボアーズについて少しだけまたご紹介いただけますでしょうか。
はい、三菱重工相模原ダイナボアーズはですね、神奈川県、相模原市を中心として、活動している、ラグビーチームです。現在は日本の最高峰リーグである、ジャパンラグビーリーグ1、デビジョン1というところに所属しています。昨シーズンに引き続き、トップのリーグに所属しているという状況です、うん。これまで50年以上ですね、活動してまいりましたが、しっかりとですね、2027年に向けてここで日本一という目標を掲げていますが、しっかりそれが達成できるように頑張っていきたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。2027年に日本一ということなんですけれども、うんうん、先週はね、こうチームのこれまでの戦いであるとかことをお伺いしたんですけど、うん、ちょっとね、うん、打ち合わせの時にちょっとお伺いした話、非常に面白いことがあったので、うん、ちょっとそこら辺はその話をしていきたいと思うんですけれども、うん、私ね、その石井さん今ほら GM じゃないですか、うん、で、私がそもそも今日聞こうと思ってた話の中で、その選手ってどんな方法で採用を獲得するのかなっていうことをお伺いしたかったんですね、うん、で、ちなみに今って石井さんの仕事ってそれ結構重要なファクターを占めますよね。
はい、GM はですね、チームのまあ代表でもありますが、うん、まあ、主にはチームとのリソース、まあ、スタッフ、それから今おっしゃった選手、うん、をどう確保するか、獲得してくるかというところ、うん、それとあと、まあ、予算ですよね、うん、お金をどうするか、まあ、企業スポーツでもありますので、うん、そこの部分が一番大きな仕事にはなります。
なるほど、なるほど、はい、まあ、これももうそんなこと言ってる時代じゃないのかもしれないけど、確かに今のリーグワンとか見てると、こんな選手いるのっていう選手がいっぱいいて、レベルも上がって面白いなっていう部分もありながらも、やっぱりで、ワールドカップになると日本チームを応援するわけじゃないですか、うん、どうですか、日本チームというか、このラグビー界 その日本国内の選手層というところでいうと、どんな今課題があるんでしょう。
ですね、うん、ラグビーの外国人選手の多いところっていうかな、これはもう日本に限った話ではなくて、うん、まあ、国籍には関わらないということなので、うんうん、まあ、そこはラグビーの考え方だと思うんです、うん。で、2015年のワールドカップブライトンのですね、日本代表が南アフリカに勝った時、うん、あれも外国人の選手の方かなり多かったと思うんですけど、うん、でもそれであれだけですね、日本国内が盛り上がってっていうのはですね、うん、非常にこう、まあ、当初はやっぱり見方としては日本人選手もっと、うん、いた方がいいんじゃないっていうところあったかもしれないんですけど、うんうん、でも結果的にはあれ一つになった、うん、日本の国民もですね、すごく応援してくれたっていうところも考えると、まあ、そこのところはすごくこう、うん、まあ、多様なところっていうのは、うん、理解が進んできたのかなというふうに思います、うんうんうん、で、一方でこう日本人、日本のラグビーの課題というのは、うん、まあ、少子高齢化のところも含めて、うん、まあ、子どもたちでそのラグビーを目指す子っていうのが、まあ、なかなかこう増えていかないというところ大きな課題だと思います、うんうんうん、で、それはまあ将来ですね、そういう子どもたちが、まあ、夢を持ってリーグワン、それから日本代表、自分も頑張れば日本代表になれるんだというところを希望を持ってもらえるように、うん、まあ、そこのところはできればですね、うん、日本人選手の活躍っていうのがもっと出てくると、もっともっと良くなるんじゃないかなというのは個人的には思ってます、うんうん、
ちなみに今の選手って、例えば今もう小さい頃からっていうふうにおっしゃられましたけど、やっぱりちっちゃい頃からやった方がいいの？だって石井さんも高校から
でしょ？私は高校からですね、うんうん、小中は野球だったの、うんうん、はい、
そこぐらいじゃなくて、やっぱり小さい頃からやった方がいい、
ね、いや、そこはですね、うん、両方あると思いますね、うん、でも、うん、いろんな競技をやって、うん、運動センスだとか、まあ、感性とか身につけて、うん、ラグビーに入ってくるっていうこと、うん、ものもそうだし、うん、それからあと小さい頃から台のボールに触れて、うん、もうとにかくそのいろんなスキルをつけていくっていうところも、うん、両方 の軸はあっていいのかなと思います、う
ん、ほら、それこそ石井さんがそれこそ大学でプレーしてる頃って、ほら、高校時代は陸上をやって、で、大学で 早稲田に入ってで最終的に1本目でやった人っているじゃないですか。1本目っていうのはすみません、1軍という意味ですね、
はいはい、
でやった人もいるでしょ。今ってやっぱそういうのって難しいんですかね。
今はですね、うん、なかなか難しいかもしれないですねちょっとなかなか最近はこう見つけられないかもしれないです。ちょっと僕も詳しく分かんないですけど、
う
ん、前確かにいましたよね、レスリングやってましたとか野球やってましたとか、
う
ん、陸上やってましたとかですね、
うん、やっぱりその地元密着っていうことをおっしゃられているのもやっぱりその地元の当然その市民の皆さんもそうですけどやっぱりその子どもたちへのアピールっていうのもあるんでしょうね。
もちろんそうですね。僕たちも今相模原ラグビースクール、
うん、
これあのチーム僕らグランドのですね、うん、提供だとか、うん、まあそういったところでいろいろサポートをさせてもらえればというふうに思ってます、うん、それとあと自分たちでもあのダイナバースのラグビー教室ってこう、うん今放課後というかですね、
うん
やってまして、これ相模原市とあと川崎市でもやってるんですね、うん、でこういうものをしっかりこう運営をして、
うん、
子どもたち、
うん、
ラグビーの楽しさを理解してもらえるようにしたいというふうに思ってます、う
ん、はい、なるほどなるほど。
それとあと相模原市の中でもタグラグビー教室これ事業ですね、
うん
スタッフ2名で今やってますけど、
うん、
もう相模原市内のもういろんなその小学校行って、
うん、
まあタグラグビーですけれども、
うん
まあ、その事業を通して大のボールに増えてもらってたりして、
うん、ちなみにタグラグビーっていうのは身体的な接触っていうかフィジカルのあれがないんですよね。
ないです
ね。ないですよね、
はい、
だからそのタグが取ったらもう動いちゃいけない、
タックルされたっていう、
そうタックルされたっていう、うん、だからその安全性っていうのを確保したっていうことですよね、
はい、
なるほどなるほど。じゃあやっぱり選手の皆さんっていうのはやっぱりその地元に対する愛というのを選手、うん、選手になってもらうっていうことじゃないけれども、うん、やっぱりそのラグビーの素晴らしさというのを伝えるっていうことも一つミッションになるっていうことなんですね。なるほど、そういったことでこう素晴らしいなと思うんですけれども、あとねもう一つ今こうダイナボアーズでもたくさんそのプロ選手っていうのを入れていらっしゃいますけれども、うん、まあやっぱりその先立つものというか要はそのチームの運営、当然これはやっぱりその事前事業ではないからやっぱりそのビジネスっていうような観点での見方も必要かなと思うんですけど、やっぱり昔の三菱重工相模原ラグビー部からするとやっぱその収入とか予算という面もいろいろ変わってたりするんですか。
は
い、
変わりましたね、
はい、
三菱重工相模原ラグビー部の時は、
うん、
それはもう収入はまあゼロですよね。
そうですね、
もう普通のアマチュアのラグビーチームですし、うん、まあ大会時代 もうその収入を伴うものではないので、うん、ただこのリーグワンになってからは自分たちでもその収益を上げていって、
うん、
その持続可能な組織を目指そうというのがやっぱりこれ一つの僕らのまあミッションというか、
うんうんうんうん、
ラグビーというのはたくさんの人数で、試合数も少なく、怪我のリスクもあって、
うんうん、
というまあビジネス上非常にこう成り立ちにくい、世界的にもこう今すごくこう苦労しているリーグではあるんですね、
うんうん、
でもこの企業スポーツでやってる日本のラグビーというのはこのいいところでもあったりするので、
うん
まあ、そういうところもね、うん、しっかりこう生かしてやっていけるといいのかなと思うん
です。企業スポーツでやっていいというところではその、まあ、予算がだから得やすいっていうことですかね、はい、なるほどなるほど。
予算というかそうですね、うん、企業スポーツでやっていくこと の良さもありながら、ただそれもずっとこう母体企業にすがっていては、
うん、
当然それは今のこの年俸高騰の状況だと持続可能にならないので、
うんうん、
それで自分たちでも稼ぐ努力をしましょう。これがまあリーグワンの一つの、うんまあ、僕らのミッションの一つですね。
ね、
なので、まあ、試合の興行もそうですけど、
うん、
いろんなそのグッズとか、
うん、
それからまあスポンサーさんとか、
うん、
そういったところも今までにこの三菱重工相模ラグビー部の時にはない活動をですね、
うん、
今、まあ、僕らだけでないですけれど、
うん
他のチーム含めて今一生懸命やってると。
今グッズとか売ってるんですか。
今グッズはですね、
うん
まあ、僕これも個人的なあれですけど、うん、非常にいいと思いますね、ダイナボアーズのグッズ。
どんなもの売ってるんですか。
もうタオルとかもそうです、
うん、
ぬいぐるみもそうですし、
うん、
着るものとかも、
うん、
もうほとんどもう一回ちょっとこれ今度お越しいただけるといいと思うんですけど、
はいはいはい、
テントをこう設置してて、
うん、
試合ですね、そこにこうお客様がかなりこう並んでおられ
るいいですね、
いうような感じです。
なるほど。
だから少しずつですけどそういったところで収入を自分たちでもこう上げていきたい、
うん、
いうことですよね。
なるほど、
ね、はい、まあ、それも課題ではあります、うん、さらに、はい、
でそういうものと、あとやっぱりその今年確か祇園で、祇園っていうのは三菱重工相模原ダイナボアーズのホームグラウンドっていうんですか、
はい、
ホーム
そうですね、
はい、でそこで1万人、
はい、開幕1万人 まあ、いかなかったんですけど、
うん、そうですよね、うん、
1万人目指しましたね、
うんうん、はい、でやっぱり1万人入るとやっぱりこう工業的にも、
はい、
やっぱこうちょっといい感じになる感じ
です。そうですね、うん、1万人入ると比較的あのいろんな工夫をさせていただいて、
うん、
しっかり運営できていると思ってるんですけど、うん、やっぱ1万人という数字は一つの大きなこう基準ですね。これリーグワン全体でもそうだと思うんですけど、
うん、
はい、1万人超えるとやっぱりそうニュースというか、
あ
のトピックスになりますし、うん、僕らもまだ超えたことないですけど、
うん、
そこは一つのあれ、まあ、収支上もそしたらなるかもしれないですね。
収支上ってね、はい、まあでも重要ですもんね、そこね、はい、本当に、
まあ、今のリーグだと、うん、その収支というよりもやっぱりこう認知して不安になってもらうっていうステージだと思うんですよね、うんうんうんうん、そこにある程度の投資がやっぱり必要で、
うん、
まあ、そこをこう一生懸命各チーム我々含めてですけど、うん、まあ、私たち特に今地元の70万人の皆さんに、
うん、
もうたくさんのこうアプローチをしてるっていう、
うん、
あのコストもかけつつですね。
なるほどね。やっぱりこう地元のチームがやっぱり応援して見に行って応援してやっぱりその勝ってくれたりしてわーって盛り上がると結構それがねいい経験になってっていう風になりますもんね、はい、うんうん、
なるほど
なるほどなるほど。じゃあその収入面ということなんですけれども、その地元っていうことっていうのはあの例えばね今やっぱりそういうこううまくこうチームを運営しようオペレーションしようってことこういろんな三菱重工相模原ダイヤモンドボーアーズとしてすごくいろんなチャレンジをされてるじゃないですか。で私すごくね素晴らしいと思っているのが、うんうんうん、やっぱりチャレンジして違ってたらこう修正みたいなところが感じられるところで、ね、石井さんも私もその同じ世代なんであれなんですけど、こう我々にとってねラグビーの聖地って秩父宮じゃないですか、はい、で今年秩父宮で何試合、3試合ぐらいですか。
いや
2試合か、
はい、
で、
あ、ごめんなさい、3試合
ですね。3試合ですよね、
はいはい、
ここまでのところで言うと PR マネージャーの白崎さんの記事を読んだんですけど、
はいはい、
ちょっとなんかこう工業的にはちょっと意外で、あの秩父宮が優れなかったっていうようなこの記事を読んだんですけど、ってことはもう相模原はもう地元密着で決まりましたね、もうね。
そうですね、うん、もう僕らはそこはまあブレないというか、
うん、
もう変えないというか、
うん、
っていうところですよね、
うん、でもこれってなんかそのいろんなその情報を集めてると、なんかリーグワンのチームの中でもこれって結構独特なんですか、ユニークな感じなんですか、その地元密着っていうのを。あ、
でもですね、うん、今 どのチームも地域、うん、まあ、これ地域を目指すっていうのはリーグワンのこれもう一つのミッションなので、
な
な、うん、あのそれぞれチーム名にもほとんど地域の名前が入ってますよね、
うん
う
ん、
もうどのチームもそこは目指して、
うん、
あの普及活動もしてますし、
うん、
同じようなことはされてるんじゃないかなと思います。
あ、なるほど、
うん、まあ、ただあの一つこのリーグワンのチームが今ですね、そのやっぱり首都圏にこう集中しているというところがあります。一般ラグビーファンっているわけで、その人たちは同日にいっぱいいろんなところで試合やったらいけないですし、結構掘り合っちゃってるところあると思うんです。僕らでいうと祇園スタジアムで試合をするときに、例えば東京でビッグカードがあった場合って明らかにやっぱり人数少なかったりするんですね。
あ、そうなんだ。
ところがあるので、
うん、
でかつこの間のようなですね、長崎での あの盛り上がりを初めてそのリーグワンの試合開催だったんですね、
うん、
すごく地元の人たち喜んでくれて、
うん、
あのまた来てね、
うん、
あの応援したのは相手チームの世界的スーパースターのボーデンバーかもしれませんけど子供たちの、うん、でもそれでもやる価値っていうのはすごくあったなと思って、
うん、
それをこのリーグワンの各チームがいろんなことを考えていったら、
うん、
もっともっとこの少子高齢化、
うん、
選手が減ってるっていうところも課題もね、
うん、
少しずつこう解消されていくのかなというのは思いました。率直に感じました。
確かにあのボーデンのプレーとかを目の前で見たら、
はい、
もうちょっと感動するだろうね、本当に。もうなんか私もすっかりなんか一ファンになっちゃってるんですけど、
はい、
あのちなみに今そのかなりその海外から選手がリーグワンに入ってきてるんですけど、はい、まあ石井さんザクバランに多分そのダイナボアーズのね、その海外の選手とかとも話をすると思うんですけど、皆さんその日本の例えばそのなんていうのかな、生活環境とか、
うん、はい、
そのあとはその、まあ、そのプレースタイルとかそのリーグの運営とかっていうところで結構いい感じなんですかね、そのどうなんですかその辺は。海外の選手は、
海外の選手も感じているのはやっぱりこうラグビーという一つの共通のものですよね、うん、
言語ですよね、
言語、これ一つの言語ですよね、うん、だからここに、まあ、価値をも感じてる人たちが結局ラグビーをおそらくやってるな、
うんうん、
そういう部分で その共通性というか、
うん、
あのところはすごくあると思うんですね、
うん、
それとあと思ってるのは三菱重工相模原ラグビー部からずっとこう今までこう来たわけですけど、最終的にはなんか 続いてきてるというか、うん、同じようなそのチームのこう雰囲気というか、うん、持ってるんじゃないかなというのはね感じてます。
ちなみにどんな雰囲気持ってんすか。
あのやっぱ仲いいですよね。
あ、そうなんだ。
仲いいんですけど、うん、でもそれって、うん、ただ、まあ、仲がいいだけではきっと難しいので、うん、あのしっかりこう厳しいことも、うん、他人に他の人に対して言えるとか、うん、やっぱこうそういう価値観とか、うん、もっともっとこう、うん、あの成長しなきゃいけない部分っていうのも当然あると思うんですね、うん、あのいい部分と、うん、やっぱり変えていかなきゃいけない部分っていうのはこれどの組織もそうだと思うんですけど、
うん、あとほら仲がいいっていうのもあったんですけど、やっぱりあの私がずっとこうダイナボアーズ、まあ、昔から見てたところで言うとね、その昔ですよ、入れ替え戦の前の日に怪我して出れない選手が出る選手にエールを送るときにこう涙ながらに話すみたいなのがあったじゃないですか、うん、はい、やっぱそういう、こう気持ちっても続いてたりするんですか。
そういう部分はあると思います、うん、出れない選手が試合に出る選手に、うん、あの思いを託すとか、うんうん、で出る選手も彼らのためにっていうところが、うん、まあ、こういうところ僕ら結束だと思う、ラグビーの精神で一番大事な結束ってみんなに私も言ってますけど、うん、まあ、ここが大事で、うん、そういうものが強いチームっていうのは多分結果的にもいいんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
なるほどな、分かりました。もうね、それでね、またね時間がなくなってきてるんですけれども、あの石井さん、こっからはね、うん、一応3戦勝ち残ってですね、リーグに残留しましたっていう体で、うんうん、来シーズンの例えば今シーズン、まあ、こういったこと、こう課題があってっていうのことがもしあったら、うん、お話しいただけたらなと思うんです。
もう大事なのはチームが常に成長し続けているっていうところだと思うんです。結果は結果として、うん、だけど、まあ、中期的とか長期的に考えれば、うん、多分それが一番大事なので、うん、まあ、今シーズンもそれが感じられるような、うん、結果になれば、うん、まあ、いいのかなと一つは思ってます。で、あとはこれはやっぱり一番上を目指すにあたって、多分いい選手とか、うん、いいコーチとか、うん、スタッフを揃えれば勝てるかって、そんな甘いもんではないと思うんですよ、うん、ラグビーって。そこには僕らが今感じている、うん、そのチームのカルチャーとか、うん、そのチームの持ってるものですよね、うんうん、あのずっと持ってるものというか、うん、でもそういうのをあの一朝一夕にはなかなか、うん、あのね、身につかないとは思うんですけど、うん、まあ、そういうものを並行して作っていかないと、うん、そういうチームにはなかなか、うん、あのならないんじゃないかなと。一回、ね、もしかしたらちょっと上に行くかもしれないけど、うん、その勝ち続けるチームっていうのは、うん、あのなかなかそういうのがないと難しいかなという、うん、ような気がします。
そうですよね。そういったそのメンタルというか、うん、そういったことっていうのをやっぱりあの選手がしっかり持って、でやっぱりそれをプレーに生かすと、うん、まあぶっちゃけ多分ペナルティも減るんでしょうね。
そうそう、ああよくご存知、その通りです、その通りです。そういうのが感じるチームはやっぱそうなってるんです、
うん、そこは。でね、坂口さん、うん、これもどうしても一個聞きたいことがあって、はい、俺ホームページ見て驚いたんですけど、はい、ダイナスターズって何ですか。いや、
あのチームで契約しているというか、はい、チアリーダーですね。
お、うん、美しい。
そうです ね。私もあの大学ラグビーを見に行ったりするときに、最近ね我々の母校の対戦とかでもチアリーディングの皆さんが入ってきて踊ったりする、うん、あのハーフタイムショーみたいなのがあるんですよね。だからいや、これだけ見てもね、いやラグビー変わったなというもうことを思いますので、ぜひですね、あの残留という前提でですね、うん、来シーズンも期待しておりますので、う
ん、今その話が出たので、うん、まあ、あのギオンスタジアム、僕らホストゲームでいつも開催して、うん、当然ダイナスターズもそうなんですけど、うん、いろんなこうイベントとか、はい、あともう催しとか、はい、キッチンカーとかもたくさん出てるんですね、はい、そういうものをですね、うん、もうとにかくこうラグビーだけじゃなくて、うん、楽しめる、一日楽しめるような、うん、こうコンテンツを目指して今いろいろやってるので、うん、ぜひね、その相模原ギオンスタジアム、うん、ホストゲームをね、うん、あの見に来ていただきたいと、はい、あの思います。
はい、わかりました、はい、ということでですね、2週にわたってのゲストは三菱重工相模原ダイナボアーズのゼネラルマネージャー石井明さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。